はい、聖書朗読、イザヤ書25章6節から10節、旧約聖書1098ページです。イザヤ書25章6節から。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、主を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた、この方が私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。続いて新約聖書ルカによる福音書14章15節から24節、新約聖書の137ページです。ルカによる福音書14章15節から。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は、畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は、牛を2頭ずつ5組買ったので、それを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は、妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。ご一緒にお祈りします。この世界とその中に満ちるものと、私たちの命をお作りになった全能の神様、あなたの大いなる御名を称えます。あなたは私たちに今日も新しい命と目覚めと朝を与え、今日ここに集うことを許してくださいました。私たちが心と声を合わせてあなたを賛美することができますように。神様、私たちの世界のリーダーたちが集まって、とりわけ経済についていろいろな話し合いをしています。しかし私たちはその時、私たちが生きる元手として持っているものはすべてあなたからいただいたものであって、決して私たちが生産したものでも創造したものでもないことを忘れております。神様、 世界の中で大事なことを決める指導者たちに良い知恵と深い洞察を与え、またその下で暮らす私たちの日々の生活の上にあなたが与えてくださる導きを生かすことができますように。御子なる神様、あなたは私たちの無関心と高ぶりと過ちの咎を負い、十字架の上で死なれました。あなたは死者の国へも下り、そして天高く昇られました。神の形でありながら奴隷の形を取り、十字架という恥辱の死を死に、黄泉に下られた。そのあなたはこの世界を今支配しておられます。その尊い愛と尊い犠牲が私たちの目を開いて、私たちを作り変え、私たちをあなたの御胸に沿って歩むものとしてくださいますように。聖霊なる神様、私たちの間に和解を与えてください。この小さなコミュニティの中においても、この大きな町においても、そして世界の国々においても、もはや取り返すことのできない形で失われたさまざまなものをあなたが新しく生かし、もう一度つなぎ合わせてくださいますように。私たちの間に育つ小さい命を今日も守りください。若い人たちに生きる方向と安らぎを与えてください。責任を持って働く人々に支えをお与えください。日々を重ねた者たちに不安ではなく安心と癒しをあなたが与えてください。この町で暮らすすべての人々の上に祝福を祈ります。特に孤独の中にある方々、異国からふるさとを離れて平和を求めて逃げてこられた方々の上に平安をお与えください。神様、今日も聖書を通してお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。食事の席に共に横たわっていた者たちのある者がイエスに向かって、神の王国でパンを食べる者は誰しも幸いなるかなと言ったのを受けて、イエスは先ほど読みした晩餐の例えを語ったそうです。食事にはお腹が減ったので空腹を満たすという栄養を取るという側面と、それから社交としてお食事式をするという側面の2つがございます。今日の例え話で宴会と訳されている単語デイプノンは、普通は晩餐と訳す単語で、はっきりとした社交の場のことが考えられています。古代の世界において晩餐は社会関係の表現です。誰がどういう機会に誰を招き、どのような席順に座ってもらうか、これが社会関係を表現しました。古代の人々は正式の食事式においては椅子とテーブルには座らず、トリークリーニウムと呼ばれる3人が半身に横になる寝椅子の上に座ってお食事式をしました。そこにはホストの人々が座るベッドというか、横になる寝椅子と、ゲストたちが、特に主要な名誉あるゲストたちが座る寝椅子と、それからもう一つはご主人がパトロンとしてお世話をしている、ラテン語でクリエンテスと言うんですが、今の日本語ではクライアントというとお客さんの意味になってしまいますが、親分が庇護している子分たち、身分の低いその子分たちがおまけで座らせてもらう社会身分の低い人たち用の寝椅子と分かれておりました。今日のテキストでも食事を共にしていたと翻訳されている箇所は、共に横たわっていたとギリシャ語では書かれております。そして主要ゲストと下級ゲスト、メインゲストと サブサブゲストとの間ではお食事のクオリティもお食事の量もまるっきり違っていたのです。つまり社会的格差をわざと見せつけるために晩餐は行われました。それでも子分の方たちは親分の部屋で一緒にお食事をすることを切に望んだそうです。現代においても社交としての晩餐は残っております。結婚式などもそうでありましょうし、つい先頃昨日までやっていた G20 大阪サミットは、会議終了後に、20の、各国首脳と、招待国、招待機関の代表者たちがおそらく大阪城公園内の迎賓館の夕食会に招待されたと思います。食事をする人々、招かれた人たちとだからその給仕をする人たちはおそらくはっきり分かれているはずです。その上でなおかつゲストは多分古代の世界とは違いまして全く同じお食事を食べたのではないでしょうか。多分差がついてたらえらいことだと思いますが、しかし席順については国のランキングや強さを考慮して非常に慎重に決められた可能性が高いと私は思います。そのお食事の席順の表を私は外務省のホームページで探したんですけどありませんでした。私たちは晩餐を主催するときどのような人を招きたいと思うでしょうか。またどのような人からのお招きであれば喜んで参加したいと思うでしょうか。そして一体どの席順の椅子に座りたいと願うでしょうか。それに対する答えが私たちはどのような社会関係を営んでいるかということを如実に示すでありましょう。さてイエスのこの例え話におきましては神の国の宴というイスラエルの人々が古くから持っていた神話論的な象徴といいますか期待といいますかこれに対するイエス独自の変形がよく現れています。先ほどイザヤ書のテキストを読ませていただきましたが、もう一つ別の翻訳で、朗読してみます。関根清三さんという方の翻訳です。万軍のヤハウェはこの山の上でエルサレムのことです。この山というのは諸国民すべてのためにつまり異民族のためにという意味ですね。脂身のごちそう極上ブドウ酒のごちそう脂の乗った脂身よくこされた極上ブドウ酒を整えられる、外人のためにヤハウェの神様がエルサレムですごいごちそうをしてくださると。今の私たちはあんまり脂身は食べないと思いますけどそしてまたこの山で諸国民すべてを覆っている花王王位と諸国すべてにかぶされている王位これが何のことかは学者によって意見が違います。これを取り除き、永久に死を取り除かれる、諸国民の国々の王位を取り除いて死を取り除く主なるヤハウェはすべての顔から涙を拭いまた己が民これがイスラエルですねの汚名を全地の上から除かれる、エルサレムのヤハウェ聖女がイスラエル民族だけでなく他の諸民族にとっても、宴というイメージで、表現される救済をもたらす場所になるのだ、その意味ではイスラエル民族だけが救われるんだというのとは違うちょっとオープンな立場です。宴という皆さん来てくださいというイメージがそれとよく合っていると思います。諸国民の顔多いというのは、一説によりますと、モーセ律法に対する無知です。つまり諸国民がユダヤ教のシンパサイザーになってヤハウェの教えを聞くようになるということが期待されているのではないかという説があります。そうかもしれません。そしてそれによって死が取り除かれるというのは神と途切れた断絶した状態が終わって神との生きた関係が回復される、ある種異教徒が名誉ユダヤ教徒になるとでも というようなイメージです。そしてイスラエル民族の汚名が注がれるとありますのは、もちろんこれは異民族によって長く支配されてきたという汚名だと思います。これはとてもオープンな救済理解ですけれども、でもかすかに残っているというか、一番ベースにあるのはでもイスラエルファーストという考え方です。ヤハウェの神はまずイスラエルの神だからです。そして神の王国というシンボルには、このイスラエルの民族神が世界の王として全宇宙に支配権を確立することで、我々イスラエル民族についに誠の世界支配を委ねるという希望と結びついていました。もし世界を支配する大帝国がそのような野望を持ったとしたら、とても恐ろしいことですが、ご安心ください。イスラエルは弱小民族で、この希望は単なる夢です。でも自分たちは世界中に対して責任があるんだという自覚の表現でもあります。私たちの国民は世界に対する使命を自覚しているでしょうか。イスラエルは自覚していました。世界に誠の平和をもたらす真の支配を継承するものという自覚です。そしてその際、イスラエル民族に圧力を加えてきた異教徒たちによる支配は、しばしば神話論的にサタンによる支配と表彰され、神が支配権を打ち立てるときは、サタンと異教徒と偶像崇拝を破壊するということが無双されました。そのとき神の民がすべての被造物のうちに現れる、悪霊は終わりを迎える、悲しみは悪霊とともに取り去られる、そのとき御使いの手が満たされる、御使いは最高の地位に立てられたもの、これメシアのことですね、民を直ちにその敵どもから解放するものだ。天的な方がメシアがその御国の玉座から立ち上がり、子らのための憤りと怒りを持って聖なる住居から出てくる、永遠にして唯一の意図高き神は立ち上がり、異邦人に仇討ちをするために公然と来臨し、彼らの偶像をことごとく滅ぼす。その時イスラエルよ、あなたはわしの首と翼に乗り、わしの翼は風で満たされる、神はあなたを天高く上げ、あなたを諸星の天に、諸星の住居の場にとどまらせるである。紀元1世紀のユダヤ教文献モーセの焦点です。これを、イニシエの時代の狂愛な民族主義と笑うことは簡単です。しかしキリスト教徒たちが、キリストを信じる者こそはわしの翼に乗って天へと引き上げられ、キリストを信じず偶像を拝む者たちはメシアによって悪霊とともに粉砕されると信じるならば、構造的にはこれと全く同じです。これに対してイエスはこのような神話をどのように変形したかが知られる言葉が残っております。東から西から人々が来て、アブラハムとイサクとヤコブと共に神の王国の宴で横たわるであろう。しかし王国の息子たちは外の闇に投げ出されるであろう。そこには嘆きと歯ぎしりがあるであろう。東から西から人々が来る、これはおそらくは異教徒たちが神の国の宴にやってくるという意味であろうと思われます。イザヤ書にあったオープンな態度をイエスが継承している印と読むことが可能です。他方、王国の息子たちが外に投げ捨てられるとあるのはイエスのオリジナルです。これは異教徒が撲滅されてイスラエルが救済されるという理解を逆転しておりますし、イスラエルファーストでももはやございません。御国の息子たちというのは自分たちこそが正当な相続人だ、神の祝福の相続者だと信じた人々であろうと思います。なおかつイエスに新しい要素がもう一個あります。それはイエスの宴会は エルサレムでは開かれないということです。そうではなく、ガリラヤの村々の外れとか路上とか、そういうところです。イザヤはエルサレムの祭司でしたので、エルサレムに救済の中心があるという、エルサレム中心主義と呼ばれる傾向がはっきりありますけれども、イエスには全くありません。あの人は田舎人ですから。さて、今お読みしたその今日の宴会の例え、ご主人は当初、自らのプレスティージのアップを狙って招待客を選んでいたかのように見えます。そのお客さんたちから謝絶され、面目を潰されてしまったので怒ったと書いてありますので、最初に招待された者たちの謝絶の理由は、読んでいてとてもおかしいです。畑を買いました、牛を買いました、妻をめとりました。これは家の経営という非常に日常的なしがらみです。さらに、妻をめとりましたと言った人は、ごめんなさい、失礼させてくださいという謝りも言っておりません。皆様、妻をめとりました、だから行かなくてもいいことにさせてくださいと言える場所はどこだか知っていますか？兵役です。イスラエルはそれを認めていました。だからまるでこう毒が盛られるパーティーか、何かにでも真似たか書いたかのような言い訳の仕方非常にこれ滑稽な笑える仕方になっていると思います。でこれが先ほど見た、王国の息子たちが外に排除されるという、例えではないでしょうが、そのイエスの言葉における、発言と合わせてみますと、どうもこの人たちはとても笑えるつまらない理由で、とても素敵なパーティーを、自分で断っているのです。でしかもなおかつ、この、拒絶するお客さんたちは主人の方を逆に選んでるんだというふうに見ることも可能です。ご主人は私の名誉のためにこの人とこの人とこの人を呼んでこう座ってもらうと考えるんですね。でそれが見事にひっくり返る、その、ストーリーのポイントは、私は招かれたからといっていかない、私こそが招く人を決めるという、そういうタイプです。これだから社会的なプレスティージの競争ですね。でこの主人 の, アイデアはしかしとても優れていて、当初は招かれていなかった代理のお客さんを、呼び入れます。その時呼び入れられる人々は、町の広場や路地へと書いてありますが、これはどっちも実はストリートです。ギリシャ語を見ると広い通りと狭い通りという形容詞が扱い分けられていますが、通りに対して使われる形容詞です。都市の、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさいと、やたらと非常に細かい、設定がなされています。それからさらにその後には2回目に通りや小道に出て行きて、これもちょっと誤訳です。これは都市の外の街道やその垣根のそばに行けという、町の外に探しに行けという意味だろうと思われます。まあ、昔の人がどうして誤訳したか私は知りません。そのようなことが言われていまして、この都市的な環境はおそらく福音書記者ルカが暮らしていたのが都市だったからだと思います。イエスがしゃべる言い方とはちょっと多分違うだろうという気がします。今ある形は福音書記者を書いたルカさんの書き言葉によるパフォーマンスですので、さて、このような例え話、実はルカ福音書14章全体の演出と深く結びついています。ルカ福音書14章は、先ほどまで私はこうイスラエルの支配をめぐる神話の話をいたしましたが、神話的な期待の、ルカ福音書の14章のセッティングは、人を招くという、 こう社会規範に関するセッティングになっております。でそしてその社会規範も 先ほど申し上げたように転倒されるという、神話と社会規範の両方がひっくり返されるというストーリー の, 持ってき方です。ルカ福音書14章の1節に、安息日イエスはファリサイ派の指導者の家にパンを食べるために入ったと言われていて、そこに腐朽というんでしょうか、こう水の病気という、そういう病気を患う人がいて、イエスが安息日にそれを癒します。ちょっとこれが挑発になるわけですね。安息日に働いてはいけないという規範を持っている人々の、そして、その食事の席で、招待客たちが、神座を選んでより好んで座っていたというふうに書かれていまして、イエスはそれを観察して2種類の例えを語ります。1つ目は、上座を選ぼうとする人々に向かって、結婚式に招かれたら神座には座るなという例えを語ります。で、2つ目は、イエスを招いた人、ホストですね、に向かって、午餐や晩餐、お昼の食事式や 夕方といっても夜遅くなくて4時5時ぐらいから始まるのが晩餐ですけれども、それをするならば、つまり人を招待するならば、友達、兄弟、親戚、金持ちを招くなという2つ目の例えを語ります。これはまあ事例として言われているということでしょう。そして両方をまとめて、君がもてなしをするならば、極貧者たちと富具者たちと亡者たちと麻痺者たちを招け、その時君は幸いなるかな、彼らは君に返礼ができないのだから。義人たちの立ち上がりに際して、これは復活という意味だと思います。すなわち君に返礼がなされるであろう。そしてその後この例え話が来るわけです。従いまして、家の主人が怒った後に、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさいというのは、直前のイエスの事例的な勧告で、お招きパーティーをするときには、そのような人々をまさに招きなさいと言ったことを、例え話の登場人物がそのままそっくりもう一回言っているのです。一番最後こう言われています。なぜなら君たちに私は言う、かの招待された男たちのうち私の晩餐を味わう者は一人もいないであろう。一体誰が喋っているのでしょうか。例え話の中の家父長さんの発言のようでもあります。かの招待された男たちと言っていますので。しかし出だしに、なぜなら君たちに私は言うというセリフがあります。これはイエスが地声で喋ることの合図であるかのようです。するとファリサイ派のお宅で食事式に招待されている一人であるにもかかわらず、その他の招かれている人々に向かって、お客さんであるイエスが私の晩餐と述べているようで、なんだかうまく合いません。でも二人の声が重なっているというのは、私は非常に興味深いと思います。重なって良いのです。なぜならイエスも、そして、例え話の主人も、極貧者たちその他を招けというのですから、同じ言葉を言うのですから。ルカ福音書が描くイエスは、通常の社会規範を転倒させた食事式を行う者たちこそが、キリスト教コミュニティにおける社交としてふさわしいと言っていると思います。つまり招待されれば喜んで下座に座り、人を招くときは喜んで弱者を招く。これがキリスト教コミュニティの振る舞い方です。イエスが私の晩餐と言っているのは、そのような教会の集会と聖餐式のあり方を指して、それは私が招く晩餐だと言っているのだと思います。皆さん、神はどう振る舞うでしょうか。私たちはどう振る舞うでしょうか。イエスの例え話は その両方についての私たちの常識を覆すものです。イスラエルの救済と異邦人の破滅をもたらすのが神だと信じていた私たちは、自由な参加こそが救いなのだということを学びます。神の強制的な主権が自分たちに利益をもたらすに違いないという無双は放棄されます。この関連で翻訳について一言申し上げます。23節で無理やりにでも人々を連れてきてという言葉がございますが、これは誤訳の可能性があります。無理やりにでもというのは首に縄をかけてでもという意味に理解され、とりわけ中南米でインディアンが人間であると認定された後、彼らを奴隷として使うためにキリスト教徒にする必要があり、バケツで水をぶっかけるような強制洗礼をいたしました。これを正当化するときにこの無理やりにでもという表現が利用されたのです。このパーティーは無理やりではありません。自由参加です。ではこの無理やりでもと訳された言葉はどう考えるのがいいか。一つあり得るのは、奴隷が自分で自分を強いて、つまりお使いに行く人が頑張ってという意味に取ることが十分に可能です。これを無理やりにでもと訳した人は、神がまだ強権を発動する人だと信じているのです。この例え話はそうではないと思います。続いて社会規範の変更も行われます。神の国の宴というメッセージは、私たちによって反復されなければなりません。招かれた時にどう振る舞うのか、つまりどのような社会的評価を私は自分で自分に他人から期待しているのかについて考えを改める必要があります。また人を招く時にはどうするか、これは根本的には誰と共に生きることを私は志すかという問題です。これらのことについて従来のルールを変えることを通して、私たちは自分たちのコミュニティが持っているメッセージを社会に向けて発信することができます。私たちの教会はどのようなメッセージを送りましょうか。イエスの例えはその問いかけです。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちは今まで神様とは私を救い他者を裁く方である、また私は社会の中で名誉ある人々の間に地位を得たいと願ってまいりました。しかしイエスはそのような考え方を神の国の宴というイメージを使って転換されます。神様、私たちがまだ囚われているさまざまな思いがありましたら、あなたが私たちに柔らかい心を与え、人々との出会いの中で私たちが学び続け、そして新しい振る舞いの仕方を獲得していくことができますようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ではご一緒に賛美歌432番を歌いましょう。 皆様お下げます。献金は